When you're feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Town FM.
フォーマルアウトレットショップ The Moon。 レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心に、バッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21東京、モール1階、ザ・ムーン。あなたのおしゃれが変わるかも。フォーマルアウトレットショップ、ザ・ムーン。レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心に、バッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21東京、モール1階、ザ・ムーン。月の看板が目印です。
こんな覚えがありませんか？おうち時間が長いから家での食事が多くて作るのが大変。今なかなか気楽にお友達や同僚とお食事に行けない。そんなあなたへお届けする当店校の新しい生活様式、おうちで当店校。中国料理専門店当店校のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。今は会えなくてもきっとまた会える。それまでは絆を深めるおうち時間を大切に。ご注文・お問い合わせは当店校オンラインショップ、まずはおうちで当店校でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
Rainbow Town, Rainbow Town, Rainbow Town, Rainbow Town FM
88.5 Rainbow Town FM
Rainbow Town
皆様こんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと豊洲から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はアチャコと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾梨央です。
よろしくお願いします。
おお、すごい。
ついに
最初どうなるかと思ったけど、始まってみればスムーズじゃないですか。第1回目のナレーション、初泣き、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
そしてあれですね、はい、社会人で初めてのゴールデンウィークが明日から、はい、
そうです、
始まるんですね。
はい、
なんかどっか行くんですか？
私は、はい、読売ランドの方に。そうです、読売ランドで、うん、今週末から沖縄ウィーク2023というイベントをやるらしく、
読売ランドで沖縄ウィークをやる。
はい、
おお、はい、
私とリオさんの共通点といえば、
はい、
沖縄好 き、
はい、
ですよね。
はい、
なので、行ってみようかなと思います。
すごい、だから、はい、読売ランドで味わうんですね。
近場で、できるだけ近場で沖縄が。
渋いな、なんか、はい、そのなんか南国に行った気分になるイベントってさ、はい、結構あるはあるじゃないですか。はい、それがさ、なんか普通ハワイフェアとかだけど、
はい、
沖縄って渋いですね。
そうですね。
どういう出し物があるんですか？
は
い、
なんか園内で、うん、その琉球舞踏だったりとか、エリサ、
琉球カレテみたいなこと。
そうです、
舞踏って踊
りです。
あ、はいはい、
とかエイサーを踊ってくれたり。
あ、そっちも楽しいけど、
は
い、
うんうん、あと沖縄の食堂、はい、沖縄食堂というのが、
沖縄食堂あるんだ、
実施されるらしくて。
おー、ソーキそばとか、はい、
ソーキそばとかゴーヤチャンプルとかが。
あ、何が好きですか？
私はソーキそばが大好きです。
あ、ごめんね、あれです、イカスミ。
あ、
イカスミの焼きそばが好きなんですよ。
もう
今沖縄食堂って聞いただけで、
はい、
早速食べたくなります。 あ、食べる、あとサーターアンダギーとか。
サーターアンダギーも大好き。
あとはなんだろうな、ブルーシールのアイスとか出るのかな。
アイスとかリーゼですとオリオンビール。
あー、いいですね。行きたくなっちゃったな。
行きたいですね。
はい、沖縄。
沖縄。
あれですね、なかなか今沖縄本体本に行くの大変じゃないですか、予約取るのか、
はい、そうですね。
ちょっと東京の方だったらね、近場で沖縄気分味わうには、はい、持ってこいのイベントなので行ってみたい、いかがでしょうかね。
はい、はい、ではナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はメールアドレス info@885fm.jp までメールどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
本屋に行かないと。
に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しております。本日のゲストは書籍桃太郎電鉄でわかる歴史のヒーロー大図鑑を編集されました株式会社宝島社の久内様にお越しいただいております。久内様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが早速本題に入らせていただきますが、はい、宝島社ってどんな会社でしょうか。
宝島社は、はい、とファッション雑誌販売部数12年連続トップシェアを誇り、はい、書籍、ムック、マルチメディア商品なども多数刊行している出版社です。
あ、
そういえばね、ファッション雑誌といえば、あの御社の社屋の前行くと大きな旗が、はい、大体モデルさんがいて、あれ誰だっけ、あの有名な方ですよね。
今誰になってるんでしょう。リモートワークであんまり会社にそんなに行かないんで。
そうなんですね。
あのタレントの方とかやっぱり相当出入りされるんですか。
そう、僕なんかそんなこともないと思いますね。
一、
う
ん、
はい、
回だけなんか有名人の方が入っていくのをお見かけしたら、はい、あいつもなんかすごいタレントさんが出入りしてる出版社さんなのかなと思ってたんですけど、
打ち合わせとかでいらっしゃった時は、はい、はい、あのお見かけする時もありますけど、
はい、あとファッション誌も有名ですけど、ま、マルチ、さっきのマルチメディア商品、はい、
マルチメディア商品っていうのは、はい、あのアイテム付きブックみたいなものですね。ルームライトとか、
あ、ポーチとか、
そうです
ね、ポーチとか、あの紀ノ国屋さんの入り口に必ず置いてあるやつですよね。
和光屋さんでもコーナーが、
はいはい、あと CM でよく拝見するこう大きな、なんかものすごい定価よりも価値のありそうなバッグとかついてる本ですよね。
そうですね、はい、
あれがマルチメディア商品っていう、
はい、言い方をしてます。
なるほど、
あ、マルチメディア、どういう意味合いなんで
しょう。ごめんなさい、どういう意味合いなんですかね。はい、
まあ、でもこういうことですかね。なんか普通だったらばバッグだったらばデパートで売ってたりとかなんだけれども、はい、その書店というちょっと違うマルチな場所、うんうんうん、販路というかそういうところで売ってる商品、
ね、
はい、本として売ってるっていう感じなんですかね。
ってことなんですね、
はい、でもよく見かけます、は
い、あ
の何だったかな、なんかアウトドアのグッズの時に購入させていただいた記憶が僕はありますね、はい、買ったことないですか。なんかすごい付録に がすごいから、
はい、あ買ったことあります。
あります、
ね、すごい欲しいブランドのポーチ
あ買いました
あって、ね、いいなと思って買いました。
あ、は
い、
あれはよく確かに宝島社さんの印象にございますね、
はい、
ありがとうございます。
久内様はどのような本をご担当なさってるんでしょうか。
とジャンルは結構問わずいろいろ作ってきたんですが、はい、最近は小学生が喜ぶような小学生向きの本が多いです、はい、
あ今回ご紹介する本もそうですね、小学生、ね、
はい、
ご紹介させていただく本以外だと例えばどんなのをご担当されてたんですか。
そうですね、今日のは 桃太郎電鉄の本ですけど、はい、最近はマインクラフトの本が人気で、はい、マインクラフトで楽しく学べる図鑑のシリーズが毎月のように
俺買った買いました買いました。あれですよね、
あの
虫の写真とか、
あそうです、ね、
鉱石がちゃんと実写で乗っかってるやつですよね、はい、
そうですね、
あれで初めてね、はい、ラピスラズリの本物を見ましたよ。いつもあのなんか青いのとか赤いちょっとつぶつぶの入っているレアな鉱石があるんですよ。大体ね、むき出しのところはね石炭か鉄しか取れないんですけど、結構溶岩近くまで掘っていくとそういうの取れるんだけど、そういう粒のなんかねのしか見なかったんですけど、ほんと綺麗な石ですよね、あれね。
そうですね、
黒曜石とかも、
はい、黒曜石、
あれ面白かった。
ありがとうございます。
うちの子供もマインクラフト好きで、本見せたんですけどね、あんまりピンとこず、はい、僕だけえこうだよこうだよって見てましたね。あだから多分大人も受けるんじゃないか、
うん、そうですね、大人の方にも、はい、評価をいただいてます。
あとそういった意味であれですね、 ゲームをベースにしたちょっとお勉強にも役立つような本っていう感じでいくと、
はいはい、
この桃鉄の今回ご紹介させていただく本も、はい、構造としては結構同じですね、似てますかね、
はい、似てます。
あ、
は
い、そういうお子さんというか小学生向けのを作られてるんですね、
はい、
では今回のテーマとなっております、はい、書籍桃太郎電鉄でわかる歴史のヒーロー大図鑑、こちら出版されたきっかけはどのようなものでしょうか。
きっかけはですね、はい、まず、この本第2弾なんですけども、はい、先に、2021年に桃太郎電鉄でわかる都道府県大図鑑というのを出版してまして、はい、なのでこのきっかけっていう意味ではこの都道府県大図鑑の方の話をしますと、
はい、
もともとテレビとかでもそうなんですけど、はい、テレビでもゲームでもなんか出てきた時にうちの息子が、はい、これ何ってやっぱり聞くことがあって、特に桃鉄も、はい、桃鉄って各地、日本全国のいろんな有名な特産物とかが出てくるんですよね、はい、あ
なるほど、
はい、例えばずんだ餅とか出てくるんですけど、はい、ずんだ餅ってどんな餅なのって聞かれて、
あれ山形の辺
でしたっけ、あれ宮城、
宮城か、はい、はい、
ずんだ餅わかります、
ずんだ餅わかります、
緑色の
枝豆、
枝豆の
美味しいですよね、
美味しいですよね。
だけど、はい、ゲームだと、はい、そこまで説明がないので、はい、枝豆のあんのお餅ってことはわからないまま、はい、ずんだ餅って言葉だけが入ってくると思うんですけど、はい、そういうものを解説してる本が一冊にまとまってるものがあったらいいんじゃないかなっていうのがきっかけですね。
なるほど、そうか、桃鉄だと駅に泊まると、
はいはい、
これ買うか買わないかっていう時に
そうです、ね、
ずんだ餅 のショップなのか工場なのか分からないけど、それが出てくるってことなんですね、
うん、出てくるってことです、そうです、
でもこれなんじゃろってなって お子さんちなみに小学生、
はい、そうですね、今は4年生です。
あじゃあ、
は
い、まさに今ご担当している本はお子さんと同じ世代の方がターゲットみたいな本になってるってことなんですね。
はい、
あで普段にそういうやり取りをしている中で今回あこれお父さん何なのずんだ餅はみたいなこと で、うん、あだったらそういうのまとめてた方が便利なんじゃないかっていうことだったんだ、
はい、あやっぱり名産によってはやっぱ大人も自分の地元のものじゃないとやっぱ分からないものとかも結構あるので、はいはい、聞かれても 答えられないっていうこともあったんですよ、実際、はい、
このマインクラフトはもうとうとうお父さんが自分で疑問に思ってお父さん買っちゃいましたねでも、ま、似てますね、そう言われてあれも、はい、ゲームやっててこれ何なんだろうなって思いながらなんとなく使ってたんだけど実際に見るとびっくりしますね、あれね。
あっちは本当びっくりしたのは、うん、あのマインクラフトってエメラルド出てくるんですけど、
はい、
エメラルドが実在するものだとは息子は思ってなかったんですよ、あのゲームに出てくるアイテムだとしか思ってないので、実際にある宝石なんだよって言ったらってびっくりしてたんですけど、
あ、
そういうのをやっぱり解説してる本があるとゲームをやっただけで終わらなくてお勉強になるなと思ってそういう本も作りました。
なるほどね。あ、でもそれと同じことがこの桃鉄でも、
そうですね、
そういうきっかけがあったですね、うん、じゃあもしかしてマインクラの時も聞かれたんですか、これ なんだって。そうではなかった。
マイクラの時もそうなんですよ。マイクラは本当にゲームの中のものだと思ってたみたいですよね、
うん、そうか、桃鉄はもっと具体的だから、はい、行ったところもあるし、
実際あるんだろうなっていう、そうですね、行ったことあるところは分かりますし、地元のものとか千葉のものとかだったら自分でも分かったりするので、息子も
で沖縄のものはこれなんだろうとかなっちゃうんですよね、はい、それが写真で見れる。
そうですね、さっきのソーキそばとかって言っても、はい、どういうそば、ラーメンなのかそばなのか、文字だけ見たらそばなのかなって思う人もいるじゃないですか。だからそういうものが写真入りで載ってるような図鑑です。
なるほど。
でもその実写で見てるから、
はい、
結構ゲームやるときにイメージがこうちゃんと具体的に広がるじゃないですか。
そうです
ね、もっと面白くなりますよね、うん、マイクラの時そうでした。
へー、ゲームが10倍楽しくなるみたいなことが帯に書いてあるんですけど、
これ、はい、ちなみにゲーム自体も得意になるんですか。マイクラとかどうだったかな、あの要は勝てるんですかね、これ読むと。
この本にあの、はい、全国 の、はい、あの桃鉄に出てくる物件リストも、はい、あのデータベースとして載せているので、
あ、これか、
それを見て、ね、どこあの収益率みたいなものが差があるんですよね、はい、50% 利益になるものから 100%、200% 利益が上がるものとかがあるので、あの目星をつけて、はい、そこの駅に行って、まず先に他の人より先に買うみたいなことの参考にはなると思います、は
い、面白い。あ、本当だ、ちゃんと攻略本としての機能もちゃんとあるんですよね、
はい、
伊豆高原シャボテン公園は価格5億円で収益率 2%、 収益額1000万円あんまり良くないですね。
1000万円の 2%、
、あ、じゃあこれでゲームの攻略もできるし、間で例えばこの歴史の英雄だとちゃんとこう徳川慶喜の写真とか、うんうんうん、
はい、
歴史的資料も載ってるから勉強にもなるし、
桃鉄、ね、はい、の中に歴史ヒーローっていうのが出てくるんですよ、はい、各地のあの物件を全部買い占めたりすると出てくるんですけど、例えば仙台だったら伊達政宗みたいな、その解説プラス歴史、あの桃鉄には出てこないけれどもやっぱ覚えておきたい有名な人をあの載せてます。
そのもともとはこの本がない時にお子さんと桃鉄で遊ばれてたわけですよね。実際この本できてもちろんお子さんにお渡ししたんですか、
う
ん、
そうですね、はい、
その後どうですか、その前後で何か違いはあります。
ゲーム中に見ることももちろんあるんですけど、どっちかというとやっぱりゲームって、はい、1時間しかやっちゃダメって言われてるお子さん多いと思うので、はいはい、ゲーム中はもうゲームに夢中 で、
はい、
でゲームが終わった後ゲームの時間がなくなっても、はい、この本を読むと、はい、ゲームまあやってるような感覚になれるじゃないですか。
なるほど、余韻が楽しめる
余韻が楽しめる
もうあと1時間やりたいけどそれできないしなって思ったら、はい、この本読めば、はい、ちょっとゲームしている感覚が得られるんだ、はい、
が得られるし勉強にもなる。
なるほど、
一石二鳥ですね。
そうか、お子さんもそのもうちょっとゲームやりたいよ欲求も満たされるし、うん、親御さんからしてみたら、いやこれはまあ攻略本的要素はあるけどほとんどがね歴史の資料だったり、地理の資料だったりするから勉強になるから、
はい、いいですね、
覚えてくれたら はい、もう言うことなしですよね。やっぱりゲームのことって子供すごい覚えが良いんですよ、
はい、
ポケモンの技とか、まあポケモンの技が悪いとは言わないですけど、はい、覚えても、ね、結局テストとかには出ないので、
あそっか、
でも歴史とか地理なら覚えただけ、ね、本人のあの知識になりますし、うん、親としてもやっぱ嬉しいですね。
そうか、桃鉄やってるだけで、はい、地理の成績上がるかもしれないし、
うん、
こっちの歴史の英雄大図鑑の方だったら歴史の成績が上がるかもしれない。
そうですね、桃鉄で地理を覚えたっていう方は結構いると思うんですよ、もともとで、
はい、
桃鉄って1988年からあるソフトなので、
うんうんうん、
一番最初はファミコンで、はい、で、はい、結構それで地理を覚えたっていうのは今のそのお子さんに本を買う親御さんの世代でも自分の体験として分かってくださってると思っているので、
はい、
これは出したら絶対売れるだろうなと思って作りました。逆になかったのが不思議で、もう桃鉄って1988年ってことは何年になるんでしたっけ。
もう30年以上、
そうですよね、35年とかになる間、自分が企画するまではこういう本がなかったっていうのが、まあ不思議っちゃ不思議ですよね。
ああそうですね、
もっと早めに出ててもねおかしくはないと思うんですけど、
あれでもなんか桃鉄がそんなに地理にの勉強に役立つということに気づくのもここ最近な気が。
あ本当ですか、
はい、結構昔からそうだったんですか。
気づいてるんじゃないかと思ってましたけど。
へそう、うん、普通にスゴロクで人生ゲームなのかなと思ってたんですけど、
あ、はいはいはいはい、
でも言われてみるとそうですよ ね、 電車で回っている体験しているわけだから、
はい、
あの辺に何県があるっていうのもあるし、あ
そうですそうです、場所もまず覚えられるし、
そこの泊まった名産まで分かるから、
そうですね、
でしかもこの本があれば実際の写真でどんなものか分かるようになってるってことですよね。
はい、
おーなるほど、
こちらの制作していた時の秘話をお伺いしてもよろしいですか。
秘話、
はい、
なんかまあこだわりのポイントとしては、
はい、
まあ、さっきの話にもつながるんですけど、やっぱりゲームがやっぱ子ども大好きなので、
はい、
子どもというか子どもさん、
はい、
なので各ページに必ずゲームの画面の写真は入れいるようにしていて、ゲームの本だっていうので食いついてもらうようにしてます。
本当だ、これがだからその1時間でゲームが終わった後にまだもうちょっと続けたい余韻が楽しめるっていうことですね、はい、こちら必ず載ってますね。
へ
でそのあれだ、ゲーム画面の横にはちゃんと地図が出てて、
はい、
今度はそこから自然と草津の温泉ってこういうことかとか、こういう、はい、あの湯畑みたいなのがあるんだなっていうのが勉強できちゃう、うん、
写真付きで解説が載っていると、
は
い、
これ勉強のためにやってないから自然とどんどん頭に入っちゃうんでしょうね。
そうだと思います、やっぱり、はい、あのやらされてる勉強とは全然違うと思います、
うん、
確かに、うん、ね、こちらは作品を作る際に苦労されたポイントなどございますか。
そうですね、やっぱりそのさっきも言ったように35年間なかったもの、うん、あ、まあ、35年じゃないですけど、この本出したのは2021年なんで最初に、
はい、
でなのでやっぱり権利元のコナミさんに最初に提案した時も、
はい、
すぐにはやっぱり首を縦に振ってもらえなかったというか、
なんでだ、
やっぱりいろんな問題障壁がありまして、要は桃鉄の世界って一応架空の世界ってことになってるんですよ。架空の日本そっくりの世界っていう話になっているので、登場する例えばまあ和歌山県だったらみかんが有名で、みかん畑っていうのは何の問題もないんですけど、例えば大阪でアベノハルカスっぽいビルの名前が出てくるんですけど、
はいはい、
だからアベノハルカスとは言ってないんですよね。
アベノハルカス風なんだ
ルルカスだったかなんかそんなような、はい、なんかちょっと違う名前でちょっともじってるんですよ、
はい、
だからその辺を含めて、まあ要は許可、まあ、無許可でやってるって言うと言葉が悪いんですけど、
はいはい、
もうゲームも昔から 特にそれぞれ許可を取らずに作っているんですね、架空の世界だと、
は
い、だからそれを結びつけられるとちょっとややこしいことになるっていう問題が出てきて
大人の事情ですね、
はい、これは
だからそこも含めて本には載っけるんであれば、はい、まあ、あくまでゲームはゲーム、
はい、
で編集部がまあ、勝手にこれはこれだろうっていうのを選んで載っけてますっていうのプラス、それぞれのところに全部ちゃんと許可をあの宝島社側から取るみたいな作業がありました
ので、なるほど、結構難しい問題があったんですね。
そうですね。
あ、そうなんだ。僕てっきり実名でやってんのかと思ってたらそうだったんですね。
ですね。
あとは何だろう、その架空でやってるからあえてそこまでやっちゃうと現実味がつきすぎちゃうみたいな、そういうことはなかったんですか、
うん、
こんな身側には。
そうですね、なんかでもタイミング的にあの、はい、コナミさんのサイトでも実際のその施設と、
はい、
あの物件、桃鉄に出てくる物件を結びつけるような、はいはい、あの旅行会社さんのサイトというか、あの桃鉄の公式サイトの中でも出てくる、
はい、
あの載せているようなちょうど同じタイミング的にも、
あ、
まあ、そろそろもうリアルとゲームを、はい、
なんていうんですか、すり合わせてもいいんじゃないかっていう、はい、
っていうタイミングにうまく
絶妙に
出た感じだと思います、
は
い、
満を持して、
はい、
35年かかりましたねやっぱりなるほど、
うんうん
う
ん、
そうか。
では最後にこの本を通して感じたいも、はい、感じてもらいたいことや伝えたいことなどございますでしょうか。
そうですね、やっぱり好きなことをあのきっかけにして無理なくどんどん知識を増やしていってほしいなという思いで作ってます、
うんうんうん、
やっぱりゲームで得た知識をよりまあ深いものにできる図鑑なので、
はい、
と本がまあ苦手なお子さんでもそうですね、勉強が苦手なお子さんでも学ぶことって楽しいんだなっていうのをこの本を通じて感じてもらえればなと思います、うんうん、
なるほど。あとはね、明日からゴールデンウィークだから、
はい、
桃鉄も面白いですけど、はい、実際の出かけるときにこの本持って行ったらば、
ね、
そのゲームしてる感覚でいろんな観光地が回れたりするかもしれないですね
あ、いいですね、それすごく、
う
ん、
実際に回ってるような感じ、
うんうんうんうん、コナミさんもそういうなんか桃鉄の取り組みも今、はい、うん、されてますね、はい、リアル、
あ、
リアル桃鉄みたいな、はい、
あ、じゃあちょうどその時に、ね、ガイドブック的になってい
い、ね、そうですね、ぜひ。
今夜は楽しいお時間ありがとうございました。本日は書籍桃太郎電鉄でわかる歴史のヒーロー大図鑑を編集されました株式会社宝島社様より久内様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ございます。今夜のお相手はあちゃこと
松尾梨央でした。ナイスクラテライト、この後後半は地球から銀河系まで元気にする学生のナイスク学園をお楽しみください。一旦 CM です。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。
本日も開講ナイスク学園。
皆さんこんばんは。時刻は18時30分、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キワスタジオから生放送、ナイスク学園パーソナリティのユウと
カナミンと
監督です。
このコーナーでは様々な場で活躍する巷で噂の学生さんをお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんのご活動をお話ししていただき、すごい学生の存在を紹介するコーナーです。ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube ライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お手やりコメントお待ちしております。ナイスク学園 Twitter もやっているんです。アカウント名は@nice_student @nice_student、フォローよろしくお願いします。
はい、ゆうちゃんありがとうございます。はい、一点で訂正なんですけれども、ここは豊洲スタジオでしたね。はい、はい、
そうですね。
まあ、
そこはね。
というわけで、早速今日のゲストさんをご紹介したいと思います。
はい、
今日のゲストさんはイラストレーター、そして、ライブ 2D のアニメーション、ライブ 2D モデルなどの制作をされていらっしゃいます、クレイさんという方です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
クレイさんはそのイラストレーターと。
そうですね、はい、
はい、どのようなイラストを描かれているんでしょうか。
そうですね、主に女の子のイラストが多いんですけど、
はいはいはい、
まあ、結構自分が帽子が好きなのと、髪の毛 の、 そのインナーカラーっていう内側にちょっと色を入れるやつがあるんですけど、それがすごく好きで、まあ、そのデザインを取り入れた女の子のイラストがすごく多いですね。
あ、なるほど、
はい、
今日もねお帽子かぶってくれて
まさに可愛いよね、はい、描いているということで。
そうですね
そう、 VTuber もって言われたんだけど、はい、VTuber ってどのようなものなんでしょうかね。
あ、VTuber っていうのは、立ち絵という、まあ、普通のイラストなんですけど、はい、イラストがありまして、それが全部パーツ分けされてある状態でこうアニメーションのようにいろんな表情が出てきたり、傾きが出てきたり、はいはいはい、髪がちょっとふわふわっと揺れたり、そういう、表現ができるものになっておりまして。
なるほど、
はい、その VTuber の VTuber をされているのではなくて、あ、そうですね、VTuber のイラストを描かれている方なんですよ。
そういうことなんですね。
作る方です。
なるほど。その中でもライブ 2D とおっしゃっていましたけど、はい、ライブ 2D とはどのようなものなんでしょうか。
そうですね、さっき言ったようにそのアニメーションがつけられるっていうのと、ライブ 2D の特徴はその自分のリアルタイムの表情とか、はいはい、まあ、その笑ってる顔とか、まあ、ちょっと怒ってるような顔とかを全部アニメーションで表現して、自分のその感情を画面越しに伝えることができるっていう特徴がありますね。
えらい技術ですよ、はい、だからそのあれですよね、その中で喋ってる人が怒ったり笑ったりすれば、はい、それが瞬時に生配信にイラストとして乗るっていうことですよね。
そうです
ね、
リアルタイムで、
リアルタイムです。そうです、
えらい時代になりましたよ、
ね、すごいですねそんなね、そのバーチャル、まあ、YouTuber、はい、まあ、バーチャルキャラクターが、はい、その生まれる瞬間っていうのはどのようなものなんでしょうかね。
は
い、
そうですね、最初は本当にクライアントさんと一緒にデザインをこういろいろ試行錯誤しながら決めていくんですけど、うん、最終的にやっぱ動きがついてくると、どんどんその生きている感じというか声が乗って、やっぱ動きが出てきたり、その人自身のその独特な表情が出てきたりすると、本当に生きているイラストっていう感じがすごく伝わってきて、それが一番感動します。
今日はあの特別にですね、実際にクレイさんがデザインをされて、今実際に活動をされている、イリアムで活動をされている、
はいはいはい、
VTuber さんのお一人で、秋藤さん、
はい、
という方のイラストを実際に持ってきていただきまして、今これね、YouTube 配信を見ていて、ね、見ていただいている方には画面が映っているんですけれども、
はいはいはい、あ、これこの方が、この可愛らしい、
この可愛らしい、はい、和装で袴を履いていて、うんうん、狐さんのデザインなんですかね。
あ、そうですね、
はい、女の子なんだけど、狐の耳と狐の尻尾が生えている女の子、可愛、はい、い子です。
かわいいこの子が動くんですよね。
そうですね、これが一応そうです、初期のデザインになってまして、うん、でこっからちょっと描き直し が入りまして、こちらが今新しいデザインがになっています。でこっちの方がやっぱりパッと見でも分かるかもしれないんですけど、デザインがすごい細かくなってたり、はいはい、まあ、ちょっと一部改変してリデザインを入れたりしていますね。
クレイさんのすごいところは、うんうん、もう逐一最初のイラストの段階から最後まで何回も何回もクライアントさんと相談をしながら作っていらっしゃるので、はい、本当に丁寧に
自分で、
そうですね、
自分で作ってクライアントさんと交渉して、
そうですね、結構コミュニケーションやっぱ大事にしているので。
なるほど、
はい、
その中で、まあ、そのキャラクターデザインというものについてちょっとお聞きしたいなって思うんですけども、
はいはい、細かい流れをね、
あ、は
い、
そうですね、流れとしてはまあ、一番最初にそのデザインの検討、クライアントさんとこういう女の子がいいとか、まあ、こういう特徴が欲しいっていうのを決めていただいて、でそこを決めていただいたら、もう次にモデリングのためにこうパーツ分けっていう作業があるんですけど、一枚一枚本当にまつげの一本一本まで全部違うパーツとして読み込めるように、そういうデータを作っていきます。
だからその体とか手とかを、はい、
そうですね、
バラバラに一旦作って、パーツとしてまず平面のイラストを作るんですよ ね、
すね、
大変だ。
だからこの今一枚のイラストに見えるんですけど、実際に分解すると本当にいろんなパーツ、この腕の隠れている部分とかも全部書き込んであるイラストになっているので。
そうなんですか。
そうなんですよ、そう、動かした時にそこもちゃんと見えてくるので、そういうための、モデルを作っていきます。
この段階ではまだイラストなんですよね、動いてないんですよね。
はい、そうです、この状態では普通にイラストですね。
ここからライブ 2D に、
そうです、ここからそうです、このデザインのデータをライブ 2D というソフトに読み込んで、はいはいはい、そこからその実際に瞬きをする動きとか、あとちょっと首を動かすと前髪が揺れる、物理演算って言うんですけど、ちょっとその物が揺れる、
難しい、
そうです
難しい
ですけど
急に
そうなんです、なんかちょっとまあ簡単に言ったら重力を付与するっていうだけなんですけど、ちょっとなんか自然な動きができるようにそういうものを入れたり、まああと口のそのあいうえおの自然な動きを作っていったり、顔を立体的に見せるためにちょっと動かしていったりしますね。
なるほど、
はい、
髪の毛とかもふわって揺れたりするってことですよ ね、
すね、
物理演算は、
はい、あとまあ髪飾りとか小物とかそういうのも全部ふわふわっと一緒に揺れるように作っていきます。なかなか実際にちょっと動画があるので、
ぜひね見て、
はい、こんな感じで口の動きとか、
かわいい
そうですね、
かわいい、ほんとかわいいの、ほんとかわいい、
はい、こっちで全身がこんな感じですね、
かわいい
そんな
だこれがその普通のアニメーションなら台本通り動くけど、
そう
ライブ配信のアニメだから、
そうですそうです、
本当にいかようにでも動くように、
はい、
先にいっぱい作っておいて、
そうですね、
あとは勝手に
勝手にそう
中の人がライブすると、 そうですね、それに合わせて動いてくれる、
すごい技術が、これでモデルがもう最終形態、
あ、そうですね、これでもう最終のそのお渡しできる状態になっていくんですけど、うんうんうん、まあ、この後にその実際にそのソフトを使って、まあ、YouTube 配信だったりそのいろんなソフトで配信ができるんですけど、はいはい、その時にその動かすために使うソフトがちょっと難しかったりするので、
あ、なるほど、
そういうところでちょっとつまずかないように一緒にフォローアップしながらこう配信までいけるように、そこのフォローも一緒にできるように心がけています。
なるほど、使用方法も教えてくれるってことですね。
あ、そうですね、
でも
全
て教えてくれる
すごくないですか結構なんかモデルが難しいので、ちょっとバグが発生しちゃったりすることが多くて、
はいはいはい、
そういうのをなくすためにもやっぱり最後にその配信画面に行けるまでちゃんと一緒に
自分で一人 で、
そうですね、できるように
今節丁寧に教えてくださるなんて
本当に依頼したら本当に僕の、ね、VTuber も作ってくれる、
はい、あ、そうですね、できます、全然、
無知でも、はい、僕が無知でも大丈夫です
全然大丈夫です
、すごい、す
ごいな、ね、まあ、そんなね、そんな中で、まあ、その
VTuber のだから生みの親、
そう、生みの親ということでやっぱり視聴者とやっぱり違う目線だと思うんですけども、あ、ね、まあ、どういったことで
結構でもその制作していく、まあ、流れっていうのの中でやっぱりその生きた感じが出てくるっていう感動もあるんですけど、うん、
はいはいはい、
やっぱなんかその側を作る側の側を作る側って難しいですけど、ね、その まあ、モデルを作る側の人間としては結構自分がやっぱり意図しない動きをしたり、その中の人の性格が出てくるんですよ、動きに。やっぱりそのすっごい可愛いモデルを作っても中の人が結構いかつめの人だと
そんなことも
怖い印象になったり、たまにでもそれが本当にマッチすることがあって、はいはいはい、それが初めてそのマッチしてその人自身のそのモデルになるっていうところもあるので、
そこもイラストを描いてキャラが終わりじゃないんだ、はい、
そうですね、
中の人が魂を吹き込んで最後
です。それで初めてその一人の VTuber ができるっていう面白みがあります。はい、
職人だ本当に、ね、はい、中の人のね、あのどんな性格かと思う。
そうですね、性格とかは。そうです。でもそれは私もわからないので、
そっか、
本当にどういう形でそのモデルになっていくかっていうのは本当にシークレットっていうか最後までわからないところなので。
あ、そうなんですか、はい、他あのクレイさんが手掛けたキャラってどのようなキャラが多いんでしょうか、はい、性格が。
全然それぞれ本当にデザイン違うんですけど、例えば結構ドレス着た清楚な女の子だったりしても、
清楚系ね、
すっごいおしゃべりっていうかなんかすっごい笑う子だったり、やっぱりめちゃめちゃしゃべる子だったりして、意外と活発な感じのイメージの人がやっぱ演じると、それに応じてそのキャラクターもちょっと元気な感じになったり。あ、
なるほど、笑顔とかも。
そうです、そうです、う
ん、
そうです。
そんな細かくね、確かに決めないといけないですもんね、はい、
そうですね。
先ほど見せていただいたキャラというのはどのような性格なんでしょうか、ね、
あ、でもこの子一応今キツネのモデルなんですけど、はいはい、いろんな声が出せるっていうのが特徴にありまして、
いろんな声、
ちっちゃい女の子からもう本当にすごい大人な女性の声まで全部演じ分けて、いろいろやってるんだ。そうです。
なるほど、バケ、
はい、そう、バケっていうのがコンセプトなので。
確かにすごい上手いな。
確かにね、結構だから大人っぽいあのデザインなんですけど、たまにすごいなんか子供っぽい笑い声とかが入ってきたりして、すごく楽しい配信だなと思って私もたまに聞いてるんですけど。
あ、そうなんですね、はい、そういう、まあ、いろんなね VTuber、まあ、バーチャル活動されている方はいるんですけど、はい、まあ、クレイさんにとってそのバーチャルキャラクター の、 その魅力というのはどのようなものがあるんでしょうかね、はい、
そうですね、でも結構自分が、まあ、自分の話になっちゃうんですけど、表情を出すのがすごい苦手な時期があったりして、うん、うまくその人と喋れなかったり、まあ、コミュニケーションを取れなかったりした時に、やっぱり VTuber という形だと、まあ、顔を出さなくていいというのと、まあ、可愛いそのキャラクターがやっぱ目の前にあって、それがその自分に対してその動いたり、代わりのその仮面になってくれるっていうことで、やっぱり話しやすくなったりはすごいすると思うので、その緊張とかでなんか話せない人でもすごいいろんな話が出てきたり、
あ、確かに、
なんか自分の知らない一面がこうどんどん出てきたり、
仮面って言ってましたもんね、仮面が。
どんどんどんどんその配信するごとにそれが取れていって、最終的にその自分自身が出るようになる子もすごく多くて、それがすごい面白いし、なんか私自身も嬉しいなって思うし。
確かに海の親としてね、はい、
そうですね、
そういう成長過程が、
はい、そうです、
子供みたいなもんですもんね、
はい、そうですね、本当に子供みたいなものです。
VTuber の方たちはよくそのイラストを作った方のこと、お母さん、
あ、そうです
よ、お母さん、お母さんなんですか。
お母さんっていう呼び方をよくされますね。
あ、そうなんですね、はい、お父さんはどういう、お父さんもあるんですか。
なんかライブ 2D を作る人がお父さん、
だからイラストを作るまではお母さんの仕事。
そう、そうですね、
でそれをライブ 2D として動かす人はお父さん、
そうです、はい、そうです、なんかそういう呼び方の風習があるみたいで
両方兼ねてるっていうことは
両親になる、
両親両親ということで、
そうですね、VTuber のご両親っていう、
はい、そうですね、
そういうね、あの感動というか、はい、うん、そういうこともあって、まあ、そのまあ、VTuber としてね、
はい、
まあ、どのようなあの活動、まあ、これからね、あの、はい、イラストを描くと思うんですけども、
はい、まあ、VTuber としてもね、ね、VTuber さんじゃないから、
イラスト、目標とかってあるんですかね、
目標、そうですね、でもやっぱり いろんな人に絵を見てもらいたいっていうのはすごい根本的にありますし、はいはい、まあ、私の場合結構ものづくりとか、まあ、ライブ 2D もその一環なんですけど、アニメーションとかそのものづくりとかそういうのがすごく好きなので、うん、その書くだけじゃなくて実際にその使うものにそのなったり、まあ、なんか印刷してものになるっていうところとか、まあ、展示の仕方とかそういうところまで全部こだわっていろんな活動が できたらいいなと思います。
なるほど、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、そろそろお別れのお時間ですが、最後にクレイさんに本日の感想と言い残したことや改めて告知など言っていただきたいと思います。
本日すごいラジオ初めて呼んでいただいてはい、はい、本当になんかラジオというかそもそもこうやってお話しする機会が本当にないので、初めてこうやって改めてなんか自分で振り返りながら話すとすごい感慨深いなと思っていてなんかそうですね、自分一人で基本的に作業しているので、うん、やっぱりこうやって人に話すこともすごいいいなと思いますし、ま
あ、確かに思いがね、
はい、そうですね
あ、なるほど、ありがとうございます。
ツイッターのアカウントとか、
はい、そうですね、アカウント言って大丈夫、
あ、大丈夫ですよ、
言って大丈夫、
アットマーククレイでアンダーバーイラストっていうアカウントで、
クレイがね CRAY、
はい、
あ、なるほど、
ね、CRAY
じゃなくてね、
同じ名前であのピクシブもやってまして、ピクシブっていうサイトもクレイで多分調べれば、 CRAY で調べれば多分出てくると思うので、よければチェックしてみてください。
フォローしますよ、
お願いしてください
はい、ありがとうございます。それでは本日のゲストはクレイさんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、ということでね、まあ、今回あの3人でね、あの、まあ、MC したということで、もう新しくね、うん、ゆうちゃんという方が追加されたんですけども、はい、まあ、先ほどのね、あの一番最初読んでいただいた通り、まあ、あれ新しくね、あのゆうちゃんが、あのゆうちゃんと、あと
ちょっと新しくクレイちゃん入りそう、
危ない危ない危ない危ない、かなりね、かなりかなりの初初対面ということで、よろしくお願いしますってね。
そう、30分前に初めて会って、はい、ちょっとあんまりまだ喋れなかったんですよ。この後ね。
はい、そうですね。
ご紹介しましょう。
ね、いやね、もう本当にもういろんなね、好きなキャ、キャラじゃない好きなね人物呼んでいただいてね、
はい、
そうやっていただきたいと思うんですよね。もう僕もね、もう初対面だし、はい、初対面じゃねえか、先週か。そこはね、
はい、
いろんな話を聞けたらいいなかと思いますね。
はい、
どんな話聞きたいと思います？どんな人を呼びたいとかありますか？
ちょっとまだ考えてる最中で。
ああ、そうなんですね。
はい、まだね、大学1年生。
あ、そうです。
大学1年生なんですか？
はい、
そうです。嬉しいね。
全然嬉しい。3年と4年だから。全然違うよ。ね、楽しんでね、はい、いただけたらと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今夜のお相手は監督と
かなみんと
ゆうでした。
良い週末をお過ごしください。ナイスクサテライトでは、また来週同じ時間の金曜18時スタートです。この後もレインボータウン FM でお楽しみください。
ナイスクサテライト、この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。冷たいアスファルトに寝転んで自分の弱さに涙する、右も左も分からずに手探りで歩いてきたこの道だけど、振り返ればきっと自信という足跡が残ってる。ここまで来た道は間違えてもなく正解でもない、ただ自分の考え方と気持ち次第でこの先を変えれるのさ。 My way, my way、 くらまだまだいけるさ。 So far, so far、 進むことに意味がある。 My way, my way、 このまま終われない、道なる道をさあ行こう。
その原稿、誤字脱字のチェックだけで大丈夫？ナイスクの AI ツールなら事実の確認までカバー。校閲、ファクトチェックを自動化。あなたの業務負担をぐーんと軽く。お問い合わせはナイスクで検索。